私たちの父であられる神と、あなたの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。救い主イエスを信じる私たちには、今ある命のほかにもう一つの命がすでにあなたにも与えられています。その命とは、この世では私たちは尽きていく命を持つしかありませんが、先ほどのヘブライ人の手紙の中でも書かれていたように、天において常しえに続いていく命がキリストのゆえに私たち一人一人に与えられている、必ず受け取ることができる、その喜びと望みを心に深く留めてまいりましょう。命だけではなく、私たち今目を持っていろんなものを見ておりますけれども、またもう一つの目がキリストを信じる私たち一人一人には与えられています。じゃあその目を持って何を見ていくのでしょうか。それはイエス・キリストが語ってくださっている見えざる神の国を仰ぎ見ていく目である。そして今も共にいてくださるイエス・キリストを命において心の中で見てお出会いをしていく、またその目に映し出されていくのはキリストの十字架でありよみがえりである。そして今日も私たちは信じる心と目を持って来たるべき天の御国を、あなたが行くべき天のふるさとを、もう一つの目を持って私たちは心に留めることができます。まあ、この世では受け取ることができない、計り知れない天における報いを私たちはいつもいただいている。天を仰ぎ見ていく目を持って見ていきながら、今神が導かれている時、またこれから定められていく時というものを共に見極めながら、この世だけに心を奪われてしまうものではなく、望みある天に私たちの望みを置いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。先ほどのヘブライ書の御言葉にもありましたが、天の父なる神様、あなたはキリストと御霊を通してすべてを作ってくださいました。そして私たち一人一人に命を与えてくださっています。それは見えるものが見えないものから、そうです、あなたの御言葉を通して作られ、今も支えられていることを今日も私たちは信じる恵みに預かろうとしております。御神様、私たちの心、目は鈍いものであり、すぐにかすんでしまうものであります。目の前のこと、生きていくこと、それだけで心は満たされてしまう。もう一度あなたがイエス様を通して成し遂げてくださった救い、また許し、命、またよみがえりに望みを置いていくことができますように、神様、キリストを通して私たちを憐れんでくださいますように、 またこの群れの頭であり導き手であるイエス様、あなたが今日も御言葉と御霊を通して私たちのところに生きて働いてくださいます。あなたを見上げ、あなたを見る目を私たちに今日も開いてくださいますようにお願いいたします。たとえこの世の中で何も得ていなかったとしても、何も満たされていなかったとしても、この世で貧しかったとしても、私たちはイエス様、あなたによって天のふるさとへと導かれ、そこでイエス様、あなたのゆえに大きな報いを、この世では決して手に入れることができない常しえに続く命を、罪も汚れも犯すことがない清き命を与えてくださる、この喜びを、いやここにこそ私たちの望みを置いていくことができますように、世にあることだけで嘆き悲しみつぶやいてしまうのではなく、いやこの私のためにもイエス様は死んでよみがえり、今も共にいて、また迎えに来てくださる、ここに私たち目を向き心を注ぎ、あなたにより頼むものと、今日も私たちの命を、また心を、イエス様、あなたが御言葉と御霊を通して新たに作り変え、あなたの命の水を注いでくださいますようにお願いいたします。これらの時を感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは皆様にお渡ししております週報の裏表紙のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。今日は2つのことをお話しさせていただきますけれど、まず1つ目のところ、ルカ12章32節でイエス・キリストはこう語られていました。小さな群れよ、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。まあ、ここでイエス・キリストがおっしゃった小さな群れとは、まあ、この時御言葉を聞いていたキリストを信じる弟子たちだけでなく、弟子たちと同じようにイエス様を信じ、救いと許しを受けるイエス様を褒めたたえるために集まる人々、私たちのことも指して、今日もイエス様は小さな群れと語ってくださっているのではないでしょうか。2番目、神の国とは、さまざまな意味があると思いますけれども、今与えられる神の国というのは、神ご自身が私たちの命のうちに降りてきてくださること、神ご自身の救い、憐れみと助けが施されていく命、私たちのうちにこそ、イエス様はおっしゃいました、神の国とはあなた方のただ中にあると。イエス様の許しを信じ、憐れみを求める私たちのうちにも、神の国は今日もこれからもやっていく、そしてやがて目に見えることができる天の御国は、イエス様が再び帰って来られる時に、あなたのうちにも表され、そこへと私たちは迎えられていくのです。いや、この喜ばしいことはもうすでにイエス様が成し遂げてくださったご自身の十字架とよみがえりを通して、私たちも望みを持って前へと、また明日へと進んでまいりましょう。続く矢印のところを見ていきます。まあ、私たちもイエス様の御体として集まっている一人一人ですけれども、この世ではこの時の弟子たちと同じように小さな群れでしかないかもしれません。しかしながら神はイエス様のゆえに私たち一人一人、今も報いを与えてくださいます。それだけでなく、来たるべき神の御国において大きな報いを、常しえに続く命を、イエス様と共に離れることなく過ごすことができる日々を、決して変わらない報いとしてあなたに与えてくださる。ここに私たちの信じる心を、目を注いでいただきたいわけです。米印のところを見ていきましょう。 今あなたのうちにも下る見えざる神の国を。イエス様の許しはいつも御言葉を通してあなたの心に指し示されています。許しを持って私たちは神の憐れみに預かってまいりましょう。でルカ12章の33節でキリストはこう語られました。尽きることのない富を天に積みなさい。いや、私たちはイエス様を信じる。あなた方はこの世で受けるものだけではありませんよと。天にも積むことができる。天にも報いがありますよとイエス様は語ってくださるのです。じゃあ問いのところ、私たちが天に積む富とは一体何でしょうか。それは私たちが心から受けたものを神様にお返ししていくものであります。それは一体何でしょうか。星印のところを見ていきましょう。まず一つに、まだ救われてない方々の救いを求めて捧げていくもの、また今私たちが集められている小さな群れを支えるために捧げる喜びを受けたものですけれども、願いであったり祈りであったり、今日も御言葉を聞き許されていることの感謝と賛美の歌声であったり、イエス様の素晴らしさを褒めたたえる御言葉や証であったり、神様イエス様を素晴らしき救いの印を捧げてくださいました。十字架の上でイエス様の命を捧げてくださった、そのことに対して私たちも喜びを持って今あるもの、家庭をも献金を通して捧げていきたいわけです。34節でキリストはこうおっしゃいました。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあると。米印のところ見ていきましょう。あなたの富、また最も大切にするものがまだ世にあるでしょうか。また世に縛られているでしょうか。そのあなたの富が世にではなく天にあるのなら、また天に積んでいくものであるならば、その富を求め積もうとしていくあなたの命も心も絶えず天へと近づかされていく。しかし富が大切にするものが世にまだあるのであれば、私たちはまだこのように心が惹かれ続けていくのではないでしょうか。あなた方の富のあるところにあなた方の心もある。まあ、それで今私たちの心というのは一体どこに向いているでしょうか。この世だけでしょうか。日々の暮らしだけでしょうか。またあなたの富とは最も大切にするものとは一体何でしょうか。少し改めて振り返って皆さんの心に問いかけていただきたいわけです。まあ確かに私たちもこの世で暮らしていくだけで精一杯かもしれません。この世のものにしっかりと見上げ、そしてこの世のもののことを考えて準備をして、世のものに心を注がないと生きていくことも難しいかもしれません。それでも今日救い主イエスは私たちにこう語りかけ、もう一つの目を開いてくださるのではないでしょうか。キリストは私たちにも、この世があなたのすべてではない、この世であなたが持っているものもすべてではないと、まずあなたの誠の命はこの世で尽きて終わりではない、天の御国にあると、その命はすでに私が与えているではないか、その命は常しえに尽きることがないと、ここに望みを置きなさいとイエス様はあなたをも招いてくださる、ここを見なさいと語ってくださるわけであります。私たち今与えられている時もお金も心も体も救いを与えてくださり、天へと導いてくださる キリストを通して神へ捧げ返していくならば、私たちのこの捧げる心を神様は喜んでくださいます。私たちも祈りを捧げ、賛美を捧げ、御言葉を捧げていく中で、おのずとその心は天へと向かっていきます。しかし捧げることを惜しんでいくならば、その声を天に向かわせないならば、せっかく私たちが与えられている天を仰ぎ見ていくその目が、また心も霞んでいく、閉じていく、天の望みというものがどんどん薄れていってしまうのではないでしょうか。捧げていくこと、それは失うことではなく、捧げるその祈り、歌声を通して私たちの心が天へと向かう、神様が与えてくださっている憐れみの道であるということを共に覚えてまいりましょう。それでは今日の御言葉、ルカ12章38節前を見ていただきまして、このところを共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。まあ、ここから二つ目のことをお話ししてまいります。イエス様はこの例え話を通して、また私はあなた方のところに必ず戻ってきますよと語られている。次のところを見ていきましょう。イエス様はこの話をされた後、エルサレムへと向かい十字架につけられ、よみがえり天へと昇っていかれる救い主イエス様、その後父なる神と共に聖霊を天から与えてくださり、今イエス様は天におられ、しかし御言葉と御霊を通していつも共にいてくださいますけれども、再び天から私たち目で見える輝かしい姿を持ってご自身を待つ人々、あなたのもとへとイエス・キリストは帰ってきてくださるのです。この方は戻ってこられます。信じて待っていても大丈夫です。そしてイエス様は続けてルカ12章40節でこう語られました。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来る。用意していなさい、これは何か物とかお金を貯めていくのではなく、私たちの心の備えであります。ちゃんと救いにとどまり、イエス様により頼み、この方を望みとしているかどうか、あなたの心を今日もイエス様は見ていてくださり、用意していなさい、私が共にいて帰ってくることをあなたの望みとせよと招いてくださいます。ですから次のところ、いつもイエス・キリストが再び来る日を覚えながら、心に隙を作らず、あ、もうイエス様はいつになったら帰ってくるんだろうか、待っていくのはしんどいと思うのではなく、ことをまた後回しにする、イエス様に御言葉に行くことをおろそかにすることなく、共に天を示し、や私たちにはこの世で望みがなかったとしても、あなたには天に大きな報いがあるということを私たちはそれぞれ語り励まし合っていきたいわけです。イエス様が天に昇られてからもう2000年ほどが経っていくわけです。いつ帰ってくるかわからない。いや、それでも今のこの世の中を見ればまだ戦争は終わりません。長く続く平和というのがなかなかもたらされない。いろいろ戦争のことだけでなく、温暖化やまた災害など、いろんな基金とか、そういったものも聞かれるわけであります。いつイエス様が来られるかどうか、いや、今、またいつ来てもおかしくないようなこの世の中の動きではないでしょうか。 ですから次の米印のところ、ですから私たちも諦めずに、時には耐え忍びながら御言葉に聞き続けていきましょう。そして救いを与え命を捧げてくださったイエス・キリストに褒め歌と祈りを捧げていきましょう。その捧げる心を神様喜び、あなたの心を天へと近づけてくださる。そして次の世、与えられる天の御国を夢見ながら、イエス様が再び帰って来られるその時を待ち望んでいきましょう。私たち今ここにいるのはイエス様を迎えるためであります。いや、このだけで終わるんじゃない。慰めはイエス様が持ってきてくださるんだと、天を見上げるその目があなたにおいても絶えず開かれて、さらに明らかにされていきますように。救いの主イエスはルカ12章40節でこうおっしゃいました。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時にやってくると。改めて御言葉に聞いてまいりたいですけれども、ここでイエス・キリストが語られたあなた方とは一体誰でしょうか。それはイエス様の弟子たちだけではありません。彼らと同じようにイエス様を信じ、イエス様を待ち望む私たち一人一人に向かってもイエス様は、あなた方は心を備えなさい、見えないところにまた目を向けていきなさい、私を待っていなさい、あなたがなすべきことはただ慌ただしいこの世の中で流されていくだけじゃない、終わりは必ずやってくる、私は思いがけない時にあなたを迎えに来るから、いつでも私を迎えるその心を私によって整えられていきなさいと呼びかけてくださる。この呼びかけはイエス様から来るものであります。人の言葉ではありません。イエス様が強い願いを持ってあなたに語ってくださるのです。この呼びかけは決して軽んじて後回しにするのではなく、イエス様が語られたこの呼びかけに今日も喜びを持って答えてまいりましょう。あなたは必ず来てくださいますから、私もあなたを待ち望みます。その待ち続ける力をイエス様あなたが与え続け、あなたを耐え忍び待ち続けるその祈りを与えてくださいと、イエス様に私たちは心を開け、この方の力と助けに預かってまいりましょう。イエス・キリスト、あなた方も用意していなさい。私は思いがけない時にやってくる。イエス様が命じておられます。こうしなさいと。なぜならこうしなければ、イエス様の切なる願いというものを心に留めていただきたい。なぜなら、今イエス・キリストは天におられますが、天から再び、あなたのところに必ず帰って来られるの。イエス様は、あなたと出会いたいのです。そうです、あなたのためにもイエス様は命を捨ててくださり、血を流してくださり、よみがえったんだから、あなたのところに帰りたいとイエス様が私たち以上に望んでおられることは確かなことなんです。このイエス様の願いに私たちも応えていきましょう。それだけじゃありません。イエス・キリストが私たちの前に見える姿、輝かしい見姿を表すその日、あなたが今見ているこの世も、世にあるすべてのものも跡形もなく消え去ってしまうのです。これもイエス様が御言葉を通して語られていること。人から見ればありえないと思うかもしれません。しかしイエス様が語られていることは必ずその通りになるのです。このキリストが再び来られる日、それは恐ろしい滅びの時ですけれども、その滅びから私たちを救い出せるのはたった お一人それはイエス・キリストである。またこの方をその十字架よみがえりを信じ、この方の訪れを待ち望む信じる心、この方をより頼む思いだけ、それは目に見えません。それは命のうちに、心のうちに、御言葉を通して、祈りを通して積み重ねられていくものであります。滅びの時が来るならば、その他のものは何の役にも立ちません。どんだけこの世のもの、力を持っていても富を持っていても何の役にも立ちません。イエス様が見ておられるのは、私たちの心のうちにこの方を信じる心があるかどうかだけなんです。最も大切なことに、今日あなたの心を向き直せとイエス様は命じてくださる。それは滅びからあなたを救い出してくださるために。今日もイエス・キリストは私たちに、あなた方は目を覚まし、心の備えをなし、私の言葉を信じ、私の救いにとどまり、私を待ち望み続けなさいと、あなたの心のうちに命じていてくださるのです。この方の御言葉を、今日の創世記の中で語られたアブラハムのように、イエス様の言葉をただ信じ受け取り、このことが私のうちにもなりますと、私たちは言い表してイエス様の御言葉に応えていきましょう。まあ、イエス様は今日私に対しても、あなたよう知りなさい、私は思いがけない時にあなたのところに来るとの御言葉を聞いてとてもありがたく思う。しかし心が引き締まる思いです。改めてしっかりしなければならないという気持ち、心を正される思いになったわけです。御言葉に聞いてますけれども、すぐに世のことが気になってしまいます。世のことで心が満たされてしまう。ああ愚かだなと、己の心を悔い改めさせられ、いや、でもイエス様はもうすでに死んでよみがえり、いや、私のところに必ず来てくださるとの思い、ここに立ち返らなければという思いをイエス様からいただくことができ、それはありがたいことです。御言葉に聞かなければ、私たちはいつも鈍いままです。世のことで目も心も閉じてしてしまいます。しかしイエス様は今日も御言葉を通して、私たちの心を励まし、覚まさせてくださるわけです。その冷めた心のままで御言葉に聞き続け、天へと目を向けていただきたいわけです。イエス様が死んでよみがえり、天に昇り、聖霊を送り、御言葉を語ってくださっているからこそ、私たちは望みがあるんです。この方を信じる前は闇の中でさまよい歩くしかなかった。やがて来たるべき滅びの時、この時が来るかどうかもわからない。ただ虚しく滅びを迎えるだけでありました。けれどもそういった命はもう終わりです。キリストは再び天からあなたのところにも帰ってきてくださるのです。その時救い主イエスはあなたと顔と顔を合わせて会いたいと、あなたを天の御国へと連れて行きたいと今も強く願い、その御心をあなたのうちにも分かってほしいと語ってくださるのです。この御心を喜んでいきましょう。いや、私なんか、そういった思いは捨てていきましょう。イエス様はあなたを愛するがゆえに死に、よみがえり、戻ってきてくださるんだから、ただ素直に喜びを持って、ありがたき天での報いを求めていきましょう。イエス様、今日こう招いてくださる。あなたも目を覚ましなさい。私が帰る日をあなたの望みとしていきなさい。この世で望みがなかったとしても、私が帰ってくる日はあなたの望みであり、あなたがこの世で信じ続けるその信仰の報いを私は必ず与えるから、たとえこの世で 報いが少なかったとしても、思い通りにならなかったとしても、私が天で与える報いというのは必ず与えられるから、世のものだけでなく天へと心を向けなさいと語ってくださる。このイエス・キリスト、この天への道へと開いてくださり、迎えてくださるキリストを褒めたたえ、この方の素晴らしさを私たちは心に留めながら、いつも私たちの命と心が天へと導かれていく、もう一つの目がさらに開かれて、いつも望みを持って共に歩むものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは目に見えないところに大きな宝が、決して揺るぐことがない宝が与えられています。それは私たちなかなかよく分かりません。この世のこと、日々の暮らしのことで心は満たされ疲れ、いろんなことが気になってしまいます。これから先どうしよう、将来の不安もあります。また家族や周りの方に残していくものもたくさんあるでしょう。いろんなことを思い忘れながら日々過ごすことしかできない哀れな私たちですけれども、それでもイエス様は今日御言葉を語ってくださり、私が共にいると、この世でも私はあなたを助けるだけでなく、必ず私はあなたのところに帰ってきて天での報いを与えると、この世で決して受け取ることができない大きな報いを私はあなたに与えると、イエス様は語ってくださっています。イエス様、どうかあなたを待ち続けていく力を、祈りを私たち一人一人に与え続けてくださり、この世が貧しく悲しいままであったとしても、天においては望みがある、喜びがあると信じる心を与えてくださいますように、私たちの心が崩れ去ってしまうことがないように、世のものだけで潰れてしまうことがないように、絶えずどんな時も天を仰ぎ見ながら、必ず来てくださるイエス様を喜びを持って待ち望みながら、すでに救いと許しの道を開いてくださったあなたを褒めたたえ、あなたに心を捧げるその思いをも与えてくださいます。すべてはイエス様、あなたのために私たちは集まり、これからも支え合っていくことができますように、助け導いてください。このように感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。